皆さんこんにちは。新刊ラジオ第199回4月3日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。最近ですね、不幸なニュースがね、立て続けに起こってますよね。例えばあの3月25日に起きた能登半島地震、これ大変だったみたいですね。なんか震度6強ということでね、かなり被害が大きかったみたいです。ね、まあ一刻も早く復旧が進むように祈ってます。またですね、あとびっくりしたんだけど、あの3月27日ですね、あの植木仁さん、あのタレントであり歌手であり俳優でありコメディアンであるとね、あの植木仁さんが亡くなられたというね、これもちょっとびっくりしたんですけどね。僕はですね、あの植木仁さん全盛期の頃はまあ生きてもいなかったんですけども、言ってみればですね、あの植木仁さんのね、スーダラ節なんかをね、やっぱなんか子供の頃に踊ってたらしくてですね、あー亡くなられたんだなと思います。よくね、隠し芸大会でもなんかね、審査員で出てましたからね。まあね、こういう風にどんどんこう有名な方がね、いなくなってしまうんだなと思ったら寂しく思います。でですね、そういう風に悲しいニュースが続く中ですね、まさに危機一髪というニュースがちょっと前にありました。もうね、あの半月以上前になっちゃうんですけども、3月13日あの高知空港でですね、全日空機がですね、胴体着陸を成功させたというあのニュース、これはですね、逆にまあ、あの良かったなと思うんですけども、まあね、機体に不備があったのにね、このお客さんを乗せた手にはもちろん、まあ、非難が浴びせられていますけれども、前輪が出ない状態で着陸成功できたと、まあ、これはですね、やっぱ乗員のね、冷静な判断があったからだと思います。そしてですね、その背景にはやっぱ日頃からね、操縦士に対する教育が十分であったってことが予想できるんじゃないでしょうか。そこで今回はですね、そういった航空機操縦の訓練の現場からこうビジネスについて考えてみようじゃないかという本です。まあですね、航空機のね、訓練がね、一体どういう風にビジネスに役に立つのかなって思っている方いらっしゃると思うんですけども、これがですね、なかなか面白くてさらに役に立つ本なんですね。ではですね、まずそれをドラマで表現してみましたので、こちらの方をお聞きください。では早速本編です。
七星部長、お話があります。
ん？なんだ？
実は今シュミレーター訓練を受けている山口訓練生が震度不良ということで、訓練中止の要求が出ています。
そんなにひどいのか？
山口訓練生の訓練記録を見たのですが、コメントは着陸操作に集中しています。ただ私が見る限り、どうも彼より教官に問題があるようです。
どういうことだね？
問題はコメントです。着陸の時にフレアの開始時期が早い、フレアの量が大きすぎる、ただ単に状況を描写しているだけで、何が原因かどう改善すべきかの提案がまるでありません。
どれどれ。
七星部長はどう思われますか？
これはひどいな。同じ操作がうまくいかない理由にもいろいろある。見るべき時に見るものを見ていない。
はい。
外見上は同じように見える一つの事象にも実に様々な原因がある。教官の役目はその原因を探し出し、正しいやり方を掲示することにある。やはり山口訓練生の進度よりも教官のレベルが問題だな。
はい、私もそう思います。
山口訓練生は一応明日の査定委員会にかけることになるが、その席上でこの話をしてもらえないから、彼の訓練を中止するよりも別の教官につけて再訓練した方が良さそうだ。
はい、わかりました。
それと担当教官だが、君から初期教官訓練のブリーフィングをやり直してくれないか。教育で一番大事なのは教官の教育だ。教官の教え方がまずければ、不良品を大量生産してしまうことになる。逆に言えば、教官教育をしっかりしておけば、あとは任せておけばよい。
わかりました。
従前君、もう一つ今の教官には問題がある。今の教官は褒めなさすぎる。
どういうことでしょうか？
教官だけじゃなく、どうも日本人は褒めるのが下手な人種らしい。
確かにアメリカの教官は呆れるくらいよく褒めますね。
そうそう、褒めるのには立派な功用がある。やっていいことと悪いことの区別が明確につくんだ。
とおっしゃいますと？
教官は訓練で悪いところがあると指摘する。前回指導したところを次の訓練でうまくやっても当然として、 褒めない教官が多すぎる。そうすると訓練生は果たして良かったのか悪かったのか不安が残る。さらに毎回悪いことだけを指摘されれば、罰だけあって報酬のないゲームのようにだんだんとやる気を失ってしまう。
耳が痛いですね。私も自分の子供に同じようなことをしているように思います。
航空の現場において教官というのは憧れの職業の一つである。教官手当も大幅に増えるし地位も高い。その代わり教官になるのは難しい。さらにダメとなったらすぐに外されてしまう。なぜなら訓練生の質をどこで保つかといえば、それはひとえに教官の質に他ならないからだ。
はい、というわけでドラマをお聞きいただきましたが、どうでしたでしょうか。まあですね、褒めるというキーワードがね、ドラマの主軸だったんですけども、皆さんもそう思うんじゃないかなと思っています。まあね、やっぱりなんか航空現場かっこいいなっていうのはですね、僕の個人的な意見なんですけども、まあ褒めることぜひぜひねやってほしいなと思いますね。お子さんがいらっしゃる方とかですね、実際に教師の方もいるかもしれないし、あとはですね、やっぱり会社勤めでも後輩とか部下とかに対して褒めることをちゃんとしているのかななんて思ってしまいますが、皆さんいかがでしょうか。僕もですね、やっぱりなんか褒められてね伸びるんじゃないかなと思うことよくありましてですね、養成所、ナレーターの養成所、俳優の養成所とかありますけども、やっぱりね、ああいうとこの講師もですね、怒ることがメインなんですよね。まあ時代なのかなと思うんですけども、こんなこともできないのか、こんなこともできないのかって言うんですけどね、褒められている時っていうのはですね、大抵何も言われてないイコール褒められるというね、認識するという場所でした。ですからね、やっぱね、褒めるっていうのはですね、活動力にもなるからね、やってほしいなと思うんですけども、ぜひぜひやってください、皆さん褒めること。ではですね、長々と言っちゃいましたけど、本の紹介に参りましょう。今回紹介する本はインデックスコミュニケーションズより出ております酒井祐樹著、機長の教えという本です。この酒井祐樹さん、前にもですね、パイロットが空から学んだ危機管理術という本を紹介しましたけども、なんと、国際線ジャンボジェットの現役の機長さんです。まあですね、ちょっと前紹介したチンバチスタのエコーもね、現役のお医者さんが書いた本だったんですけども、まあね、国際線ジャンボジェットの機長さんが書いた本ね、一体いつ原稿書いてんのかなと思っちゃうんですけども、このね、酒井さんの本なかなか僕好きなんですよ。今回の機長の教えはですね、まあ一応そのビジネス実用小説ということでですね、まあ一見こう架空のね、こうエアフライト関係の小説と思いきや、その中にはそのビジネスに使えるノウハウが満載というですね、そういった本になっております。まあ小説として楽しみながらも実用的なことが学べるというね、まさに一石二鳥だと思いますのでね、これは特に強くお勧めします。先ほどのね、ドラマっていうのもね、決してね、スタッフが勝手にでっち上げたものじゃなくてですね、この酒井さんの小説が原作になっていると。まあそんなことからね、結構面白いもんじゃないかなと、想像していただけたんじゃないでしょうか。ではですね、本の内容についてちょっと詳しく説明していきましょう。この本はですね、構成として全4章構成となっております。まずはですね、第1章、訓練部長七星翔。さっきですね、ドラマにも登場した七星さんの視点から、こうかつて自分が教官に教わったことをその次の世代に伝えていくというストーリーになっています。そして第2章、女性教官鈴木かすみ。これはですね、女性パイロットとして優秀な成績を残している鈴木かすみが教官になるための試験を受けて採用されるまでの物語が書かれています。続きまして第3章、ミリオンエアー875便。これはですね、オープニングでも紹介した胴体着陸をですね、忠実に再現したショーとなっています。もうね、秒単位でね、こう機長である霞とかね、あとその他の乗員がどのような行動を起こしたのかがこう文章化されているのでね、まあ、架空の舞台とはいえね、なんかあの日のね、高知空港のようなね、こんな事態が起きてたのかってね、手に汗握る内容になってますので、本当にこれはね、小説として楽しめる内容ですね。そして最後に第4章、機長からの処方箋。ここではですね、第1章から第3章までの小説を解説するような形で、こう、まあ、僕たちの日常にもすぐに活かせる教育のためのエッセンスというのが説明されています。これで、ね、全体読むと、このストーリーの中で、人に何かを教えるために必要なことが知らず知らずのうちに身につくんですね。人を指導する立場にある方とかね、ぜひ読んだ方がいいんじゃないかなと思います。ほんとね、飛行機のパイロット、憧れた人いるんじゃないでしょうか。僕はですね、憧れたことちょこっとあるのでね、すごいワクワクしてね、読むことができました。ですのでね、男性の方、特におすすめしておきます。まあ、女性の方でもね、第2章と第3章の主人公はね、女性なのでね、ぜひぜひ読んでみてください。機長の教え、酒井祐樹著、インデックスコミュニケーションズより定価1680円で発売中です。
はい、
というわけで新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。ですね、酒井祐樹さんの本、これで2回目なんですけども、いや、いいですね。やっぱりね、飛行機の中ってすごいなんか緊張感ありますよね。やっぱりですね、運転手さんはかっこいいなって思うのがですね、僕の個人的な思いなんですけども、これ男の子みんなそう思うのかな。今回ね、ディレクターが女性だからあんまそういう顔はしてないんですけども、パイロットあんまかっこいいとか思いません、ね、
うん、
はい。今ですね、あのディレクターからですね、あの乗り物のパイロットはあまりちょっと気にならないけど、ガンダムのパイロットだったら気になるなみたいなこと言われて、どんなオタクだお前はと思ったんですけども、まあね、ガンダムのパイロット確かに憧れますね。憧れるんですけども、原作をちゃんと読んでればガンダムってのはとりあえずレバーを操作すればあとは機械がやってくれるってことがわかるんで、あんまりね考えてないと思いますよ、あのアムロレイとかね。あ、まあそういうわけでですね、ガンダムのパイロットに憧れてる方もですね、まあ読んで楽しいのではないかなと思います。というわけでですね、この辺で新刊ラジオをお別れとさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。